本日与えられています聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのはマルコによる福音書の第15章1節から15節です。マルコによる福音書、新約聖書のマルコによる福音書の第15章の1節から15節です。教会備え付けの聖書を、借りていらっしゃる方は、後ろの方の79ページになります。聖書は、後ろ4分の1くらいのところから新約聖書になりますが、その新約聖書の、79ページ、マルコによる福音書の第15章の1節から15節までをお読みいたします。夜が明けるとすぐ、祭司長たちは長老、律法学者たち、および全議会と協議を凝らした末、イエスを縛って引き出し、ピラトに渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王であるか。イエスはその通りであるとお答えになった。そこで祭司長たちはイエスのことをいろいろと訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねた。何も答えないのか。見よ、あなたに対してあんなにまで次々に訴えているではないか。しかしイエスはピラトが不思議に思うほどにもう何もお答えにならなかった。さて、祭りの旅ごとに、ピラトは人々が願い出る囚人一人を許してやることにしていた。ここに暴動を起こし、人殺しをして繋がれていたボートの中に、バラバという者がいた。群衆が押しかけてきて、いつもの通りにしてほしいと要求し始めたので、ピラトは彼らに向かって、お前たちはユダヤ人の王を許してもらいたいのか、と言った。それは祭司長たちが、イエスを引き渡したのは、妬みのためであることが、ピラトに分かっていたからである。しかし、祭司長たちは、バラバの方を許してもらうように、群衆を先導した。そこでピラトはまた彼らに言った。それでは、お前たちが、ユダヤ人の王と呼んでいるあの人は、どうしたらよいか。彼らはまた叫んだ。十字架につけよ。ピラトは言った。あの人は一体、どんな悪事をしたのか。すると彼らは一層激しく叫んで、十字架につけよと言った。それでピラトは群衆を満足させようと思って、バラバを許してやり、イエスを鞭打った後、十字架につけるために引き渡した。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から、本当の権威という題でメッセージをさせていただきます。私たちはマルコによる福音書をずっと読んでまいりましたけれども、この11月で最後まで読む予定であります。あと1ページ2ページめくるとですね、最後のところにたどり着くわけでありますが、今日はですね、イエス様が十字架にかけられるその直前の、いや、その十字架にかけられるその最終的な判決がなされたピラトの前での裁判、ピラトの前でイエス様が裁判を受けたという聖書の箇所、ここから本当の権威という題でメッセージをさせていただきたいと思います。本当の権威という題でありますけれども、ここで権威があったのは、オーソリティがあったのはピラトという人でありました。最近私たちは礼拝の中で使徒信条を告白することは必ずしも毎回してなくて、あまり年に何回かというところだと思うんですけれども、この使徒信条を告白いたしますと、そこに、今はそうですね、司法にも入ってないでしょうかね、告白いたしますと、そこにポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられという、一文がありますね。ポンテオピラトのもとに十字架を受け、ある時ですね、一人の、クリスチャンでない方がですね、私のところに来て、教会へ来始めた方でしょうかね、いらっしゃってですね、質問をされました。クリスチャンの人たちはそんな毎週毎週のようにポンテオピラトのもとに苦しみを受け、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、相当このイエス様が十字架に、イエス様を十字架につけたピラトが憎いんですね。イエス様は許しなさいって言ったのに、クリスチャンの人たちは許さないんですかっていうふうに言われたことがありました。いや、それはそうじゃないんですよってことをお話しさせていただいたんですけれども、実はですね、このポンテオピラトのもとに苦しみを受け、 この使徒信条の中ではあるんですけれども、これはどういうことかというと、二つの意味があります。それは一つは、これはイエス様が十字架につけられたのは、歴史の中の出来事なんですよ。ポントヨ・ピラトという人は、本当にこの聖書以外にも歴史書の中に出てくるわけでありますけれども、歴史の記録に出てくるんですが、そのピラトというあのローマの総督、ローマから派遣されて、ローマ帝国から派遣されて、このイスラエルを支配していた、その総督の元で十字架につけられたんですよ、ということが一つの意味であります。もう一つの意味は、本当にポントヨ・ピラトは、そこで権威あるものとして、権威あるものとして、ポントヨ・ピラトが判断をして、判決をして、イエス様は十字架につけられたんですよ。ポントヨ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられという、その使徒信条の意味で、その二つの意味が別に恨みを持っているとかですね、二度と忘れ、決して忘れないぞと、そういう意味ではありません。誰がイエスを十字架につけた、それは他でもない私たちなんだというのがクリスチャンの信仰であります。でもですね、本当に現実的にこの権威を持っていたのはポントヨ・ピラトでありました。彼はローマ帝国の軍事力を背景にしていました。ローマ帝国というのは大きな国で、今ではイタリアというのはそんなね、あの半島だけでありますけれども、このイエス様の時代、ローマ帝国というのは、今のトルコから、シリアから、エジプトから、チュニジアから、もうスペインから、本当にこの、地中海の一円を全部支配していた強力な国でありました。あの、アテネだとか、この、スパルタであるとかですね、コリントであるとか、都市国家ですね。あの、ギリシャの都市国家なんかも全部ローマに征服されて、ローマの一部になっていました。ローマの支配に服していました。このイスラエルもそうでした。このエルサレムもそうでした。ローマの支配のもとにあったわけであります。ですから、ピラトの権威のもとにあったわけであります。この、4節を見るならば、ピラトはもう一度イエスに尋ねた。何も答えないのか。見よ、あなたに対してあんなにまで次々に訴えているではないか。そういうふうにピラトは言うわけでありますけれども、私はそのあなたを裁く権威があるんだよというふうにこのピラトは言ったわけですね。ヨハネによる福音書の同じ箇所を見るとですね、このように書かれています。19章10節、スクリーンに出るでしょうか。ヨハネによる福音書の12章10節、これはピラトの言葉でありますが、何も答えないのか。私にはあなたを許す権威があり、あなたを十字架につける権威があることを知らないのか。私はその権威があるんだ。あなたを許すこともできるし、あなたを十字架につけることもできる。それは私に関わってる。私が自由にしていいんだって。私が決めていいんだと、この、ピラトは言うわけであります。しかし、この、マルコによる福音書15章を読んでいくとですね、ここでわかるのは、ピラトは権威がある人間では、ない、本当にみっともない姿が出てきます。権威も何もなく、人々の言いなりになっている姿が、そこには出てきます。それと対照的なのは、イエスの姿であります。命を奪われようとする中にも動かないものを持っている。そこには何があるのでしょうか。何が違うのでしょうか。まさに、ピラトとイエスとどちらが権威があったかというと、いや、社会的にはピラトの方が権威があったかもしれない。この政治的にはピラトの方が権威があったかもしれない。軍事的にはピラトは力がありました。ローマの兵隊を動かすことができました。イエス様は何も持っていませんでした。でも、最終的に、ここで本当に強いその姿、その権威のある姿を見せているのは、イエス様ご自身で、ありました。何が違うのでしょうか。一方には自分を守ろうとする人々がいました。もう一方には自分を与えようとする人がいました。 本当の権威はどこにありますか。今日は二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一に、自分を守ろうとする人々であります。ピラトは一言で言えば、恐れに支配されている人でした。大体ですね、威張ってる人とかですね、大きな声で人を威圧する人であるとか、権威を振り回す人というのはそうであります。小さな犬ほどよく吠えるって言ったらいいでしょうかね。私自身もですね、大きな声を、子供たちとかです、妻とかに大きな声出すときは大体ですね、痛いとこ疲れたときでありまして、本当に恐れているときに大きな声を出す。そんなことを言うな。大きな声出したくなるわけでありますね。で、聖書の中にもですね、このピラトだけじゃなくて他にも出てきます。一番わかりやすいのはクリスマスに出てくるヘロデ王様であります。クリスマスの劇にも必ず出てくるヘロデ王様はですね、救い主が生まれたって聞いてですね、もう怒るわけですよね。怒るんですけども、なんで怒るかって、恐れてるからですよ。恐れて、自分の立場が危ない、自分が王様なのに、王様が生まれた。自分の立場がどうなるかわからない彼は恐れて、そして何をするかというと、その幼子を殺してしまおうと思うわけですね。最終的には、そのベツレヘム周辺の幼子2歳以下の子供をみんな殺してしまったという恐ろしいことが起こるわけでありますが、彼はなんでそんなことをしたかって恐れに支配されたからです。自分は強いんだ、自分は権力持ってるんだ、そうやって振り回してる人、それはどういう人かというと、恐れている人であります。ピラトの背後にはローマ帝国がありました。大きな国、強い国であります。でも、ピラトは恐れていました。この人を許してやろう。それも自分が権威で、このね、イエスの、あなた方のユダヤ人の王を許してもらいたいのかっていうふうに旧説を読むとそういうふうに聞くって書いてあるんですけれども、聞いたんですけれども、この人許してやろうか、それも自分に権威があるように振る舞っているわけでありますが、でもですね、実際に何が起こっていたかというと、ピラトは何よりも民衆を恐れていた、いました。もうすでにこれは聖書の中に書いてないんですが、いろんな歴史の記述を、歴史の記録を見てみますと、ピラトはこれよりも10年くらい前に、この総督として派遣されます。そしてエルサレム、もうこのエルサレムっていうの人々はね、やはり力がありますから、この、主義がありますから、自分たちのこの、なんて言っても神様を信じてますから、この、いろいろ、ローマ帝国とぶつかることがある。で、このローマ帝国にとっては、このエルサレムをちゃんと治められるかどうか、ピラトを見てるわけですね。もう何度かトラブルがありました。ピラトは、すでにエルサレムで何回か暴動が起こったりですね、民衆とうまくいかなかったりしてですね、訴えられたり、そんなことがありました。ですから、もう後がない。なんで彼は恐れたんでしょうか。自分の立場を守らなければならないと思ったのであります。守らなければならない。これを守らなきゃと思うと人間は恐れます。財産でもそうかもしれない。立場でもそうかもしれない。あ、これを失ったら大変だ。これを守んなきゃいけないと思うと人間は恐れます。ユダヤの指導者たちもそうでした。ここで妬みのためだったって書いて、10節に最初たちがイエスを引き渡したのに妬みのためであることがピラトに分かってた。あいつら妬みでやってる。分かってるわけであります。ピラトは人の弱さ分かった。あいつら妬みでやってるんだよ。だけど自分の弱さ分かんなかった。ユダヤ人の指導者たち、本当に妬みでイエスを訴えました。やっぱり自分たちの立場が危なかったんですね。イエス様が人々の注目を浴びていきます。自分たちが指導者なのに、自分たちがリーダーなのに、イエス様の言うことの方ばっかり聞く。人々はイエス様のことを万歳って言うようになってきた。自分たちが指導者なのになんでイエスの言うことを聞くんだ。 妬みを持つようになっていきました。結局は自分の持っているもの、自分が得たもの、自分が持ってなきゃいけないと思うもの、自分の立場、それを守ろうとしたのであります。その時に人は恐れを持つのであります。私たちもそうなのではないでしょうか。そこにはもう権威はありませんでした。ただ権威を振り回そうとする人々がいただけであります。皆さん、権威という言葉を今回調べてですね、初めて気がついたんですけど、権威というのは命令ほどこの強制力がないということが書いてありました。権威というのは、やはり信頼関係のもとにあるんだって。命令は、俺がこう言うんだから絶対やれ！それが命令です。でも権威は、命令ではない。権威は人々が信じてくれているから権威がある。もうここでピラトは権威を失っていたのであります。2番目に進んでいきたいと思いますが、自分を与えたお方がここに出てきます。ピラトと対照的なお方がここにいました。それがイエス様であります。イエス様は何も持っていませんでした。何も語りませんでした。でも、イエス様にはそのオーソリティがあったのであります。ピラトは人々に捨てられることを恐れました。でも、イエス様は捨てられることを恐れませんでした。人々に捨てられても、いや、捨てられても、イエス様は固く立っていらっしゃいました。5日前、エルサレムに入るときに、ホサナ、ホサナーっていうふうに、イエス様万歳って叫んでいた人々が、十字架につけよう、十字架につけよう、イエス様のことを十字架につけるようにと騒ぎました。イエス様にどこまでもついていきます。あなたを決して捨てません。いつまでもあなたと一緒です。そういった弟子たちが、イエス様を捨てて逃げていきました。どこまでもついていくって言った人たちさえもイエス様を捨てたのであります。でもイエス様はそれでも動じないものを持っていらっしゃいました。わかった。わかった。じゃあもう私はやめた。そうは言いませんでした。イエス様はどんなに人々に捨てられても動じないものを持っていらっしゃったのであります。ピラトは、イエス様が何も罪を犯してないということを分かっていました。この人々が訴えたのは単に妬みのためだって分かっていました。ですから、何とかしてイエスを許そうとした。この4つの福音書を全部比べてみるならば、本当に必死にピラトがイエスを許そうとした姿が出てきます。ピラトの奥さんまで出てきて、マタイによる福音書を見るならば、ピラトの奥さんまで出てきて、この人のことには関わらないでください。私は本当にこの人のことで苦しむことが分かったから。だから、この人に関わらないでくださいって奥さんまで出てくる。ヨハネによる福音書を見るならば、私はこの人に何の罪も認めない。そう人々の前で言うわけであります。でも、十字架につけよう、十字架につけよう、十字架につけよう。人々の声に、ピラトは自分の思いを曲げてしまいました。でも、イエス様はどんなに人々に捨てられても、動じないものを持っていらっしゃいました。イエス様は何を失うことも恐れませんでした。何かを失うことは何にも恐れませんでした。何も守ろうとしなかったからです。そして、守ろうとしなかっただけじゃなくて、いや、本当に私たちを愛して私たちは守ろうとしたわけですけれども、でもそのために何をしたかというと、自分のすべてをお与えになったわけであります。イエス様は、守ろうとしないで与える方でありました。すべては神様から来ると信じていたから。信頼していたから。ヨハネによる福音書、さっきのですね、19章の 10節、ピラトがですね、私は権威があるんだぞ、私はあなたを十字架につける権威もあれば、 あなたを許す権威もあるんだぞと言ったときにイエス様はどう答えられたかというと、こういうふうにお答えになったとヨハネは書いています。あなたは上から賜るのでなければ、私に対して何の権威もない。だから、私をあなたに引き渡した者の罪はもっと大きい。あなたは上から賜るのでなければ、私に対して何の権威もない。上から賜る。本当の権威は神様、上から賜るから。だから、私は、恐れない。イエス様は、何かを失うことを恐れませんでした。そうです。これは聖書の鉄則です。私たちが本当に自分を与えようとするならば、それは私たちは得ることができる。捨てるときに与えられる。与えるときに与えられる。これが信仰の世界の鉄則です。私たちが守ろうとすると失う。与えるときに与えられる。なぜ？神様がいらっしゃる。神様が私たちに必要なものを与えてくださるから。私たちが一生懸命それを守ろうって頑張らなくていい。神様が与えてくださるから。それが信仰の世界の鉄則であります。ヨハネの10章17節イエス様おっしゃいました。これはご自分のことでおっしゃったのでありますが、私が命を捨てるのはそれを再び得るためである。私は自分の命を捨てる。だけど、それは得るために捨てるんだ。おっしゃいました。そして、イエス様に従う者たちにも同じことを要求されました。ルカの9章24節の言葉でありますが、自分の命を救おうと思う者はそれを失い。私のために自分の命を失う者はそれを得るんだ。自分の命を失う者はそれを得る。自分で守ろう。これも守んなきゃ、これも守んなきゃ。一生懸命になっていると、私たちは失ってしまう。でも、大胆にして、大胆に与え、大胆にこの明け渡していくときに、神様は私たちを満たしてくださる。私たちの計算項の中に神様を入れようじゃありませんか。神様抜きで、これはこうなったら得する、損する、そんな計算でやっているから私たちは、この神様の恵みに目が開かれない。神様の世界は、与えるときに与えられる。与えるときに満たされる世界であります。あなたは何を一生懸命守ろうとしているんでしょうか。あなたも与えようではありませんか。必要なのはあなたが一生懸命守ろうとしなくても神様が与えてくださる。この方を信頼していきたいと思います。受けるよりは与える方が幸いでは、これイエス様おっしゃいました。これは使徒行伝の20章の言葉でありますが、受けるよりは与える方が幸いである。皆さん本当にそのことを経験させていただきたいと思います。そしてそのような生き方をしようじゃありませんか。皆さん、私たちが救われたのは、私たちがこのように教会に導かれたのは、私たちがこのように神様の前に引き出されているのは、この生き方をするためです。受けるより与える方が幸いだという生き方をするためです。あなたが家庭に派遣され、職場に派遣され、社会に派遣され、生かされているのは何のためでしょうか。この社会に対して、この家庭に対して、会社に対して、受けるより与える方が幸いだって、このメッセージを持ってインパクトを与えるためであります。そのために、いや、学校もそうです。学校も、含めて受けるより与える方が幸いなんだよと生き方をすることによって社会にインパクトを与えるために守っていかないとダメだよという世の中であるかもしれません。であるならばなおさら私たちはこのイエス様の権威をいただいたものとして、神様からの権威をいただいたものとして、受けるより与える方が幸いなんだ、捨てるときに与えられるんだって、そのことを大胆に明かしさせていただこうではありませんか。そしてそのことは本当に私たちの自分の頑張りじゃない、聖霊様の力です。神様の力です。本当に神様助けてください。神様力与えてください。神様使わせてください。神様聖霊様を与えてください。私は頑張りますからじゃなくて、頑張ってやってきますからよろしくじゃなくて、 本当に神様、私は力がない、私はすぐ自分のこと考えちゃう、私はすぐ明けり与える方が幸いだじゃなくて、本当に与えてください、与えてください、そんな意味をして一生懸命守りたい気持ちが働く、神様助けてください、私を受けるより与える方が幸いだという生き方が、社会の中で、世の中で、家族の中で、学校で、友達のとの関係の中でできるように、神様助けてください、そのように祈っていこうじゃありませんか。そこに神様から与えられていく権威があって、その権威は本当に命令ではない、こうしなさい、ああしなさいじゃない、本当に力を持って動いていく権威であります。イエス様の権威のもとに会いましてでこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、本当にイエス様の十字架の恵みを感謝いたします。イエス様がご自分を与えて、あの十字架にご自分を与えて、受けるより与える方が幸いであるという生き方を教えてくださったことをありがとうございます。イエス様の十字架で本当にご自分を与えて、捨てるときによみがえる、新しく命が与えられる、その歩みを与えてくださったことを心から感謝を申し上げます。本当にこのイエス様の周りに自分を守ろうという人たちがたくさん集まっていたように、私たちが世に出ていくときにも同じであります。本当に神様、この自分を守ろうとする力が働きます。世の中はそれで動いているかもしれません。また神様、私たちの内側にも同じように自分を守りたいという力が働きます。どうか主を助けてください。本当に私たちがイエス様が歩まれたように、自分を捨て、自分の十字架を追って、歩んでいく歩みをさせてくださいますように、お願いを申し上げます。与えるときに、さらに幸いなこのものが準備されている、そのような歩みをさせてくださいますように、それを経験させてくださいますように、お願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。